時間に余力を高める30のこと。そのうち、車の運転免許の前に国の運転免許を取得しよう。車の運転免許を持っていない人が突然車の運転手がどうなるかは言うまでもありません。うまく走らない管理事故を起こすのは時間の問題ですね。車を運転するためには運転免許が必要です。運転免許を取得するために教習所へ通い徹底的に交通ルールを学び、車の運転の課題に進行させます。交通ルールと車の運転が共にできるようになって運転免許証を流れ行動で運転することができるようになります。このルールのおかげで交通安全は保たれ秩序が整えられています。しかし一つだけ運転免許もなく突然運転させられるというとんでもない事例になります。あなたの人生です。このように生まれたあなたはまさに無免許の状態です。人生という道をいきなり運転しているのです。生まれて数年は親からの子のおかげで社会のルールを知らなくても何とか生きていきます。しかし物事が過ぎてから自分で自分のコントロールしなければならなくなります。どう自分を管理してどのような道を歩んでいけばいいのかは全て自分次第になります。慣れてもない知らないことがあるんですが人生では事故が多いのです。喧嘩、悩み、痛み、恨み、怒り、怒り、失敗、全て事故です。運転免許を持っていない人が起こす事故のように心の運転免許を持っていない人が起こす事故なのです。どう自分のコントロールして親を捨てていけばいいのかわからないから苦心が発生します。人生は心の運転免許を長いためとんでもない運転手をぶつかったり喧嘩や悩み苦しんでいたりする人が大勢います。全て自分のコントロールができていないからです。車はルールを教わってからどうにかしますが人生は突然このように誕生するのでどう歩んでいいのかわからないのです。車の運転免許の前にまず心の運転免許を取得しましょう。心の運転免許の方がはるかに大切です。自分のコントロールして管理できるようになるということです。悩みの根底は全て自分にあるのです。まず心の運転免許を取得する。時間に余力を高める30のこと。その2、全て自分に問題がある。大げさに言ったことが分かりやすいので大胆なことでまとめてしまいます。全ての悩みの原因は全て自分にある。そう思ってください。自分で自分を管理することは何より大切なことです。仕事、お金、時間、健康、恋愛、家族、子育て、これらが発生するトラブルや悩みの原因は全ては自分であり自己管理の問題です。心の運転次第です。自分をマスコントロールして初めて上手することです。喧嘩をすれば相手に問題があるように思います。しかし今度は相手と反発する自分に問題があります。お金がないという悩みも他に問題があるではなく水のように去ってしまう自分に問題があります。恋愛についての悩みも相手に対する自分の思いに悩みがあります。太っているという悩みも欲のままに食を口にする自分に問題があります。私はどんな仕事が向いているでしょうかという悩みも自分のことをよく分かっていないからそうなのです。全ては自己管理です。自分のコントロールできない人は全てにおいて事故を起こします。車の運転という言葉は聞いても心の運転という言葉はあまり聞いたことがありません。そのくらい私たちはほったらかししているということです。本当は車の運転より心の運転の方がはるかに大切です。自分で自分のコントロールできないと部屋の整理整頓が起こる。恋愛、仕事、お金、時間、健康、家族、全てが起こしてしまいます。整えるべきは自分です。全ての問題は自分にあると考える。自己管理能力を高める30のこと。その3、鏡を見れば自分の顔が見える。失敗を見れば自分の心が見える。鏡を見れば自分の顔が見えます。失敗を見れば自分の心が見えます。自分の心の状態は私は失敗を見ればよく見えます。私たちは自分で自分の顔を見ることができません。鏡を使って自分の顔を確認します。同じように自分の心の状態も自分では見えません。心の状態を知るためにも鏡が必要です。心の状態を知るための鏡とは何か。それが失敗です。自分の失敗を見れば自分の心の状態が分かります。この人というと嫌がらせ、こんな経験は誰でも一度はありますね。嫌がらせは小さな失敗の一つです。嫌がらせと思えばそうさせられても問題がありそうですが実は違います。嫌がらせているのは誰でしょうか。自分ですね。相手はあなたに嫌がらせを直接させることはできません。自分しか嫌がらせさせることはできません。そういうことに反応する自分が映っているということです。嫌がらせているのは自分ですから自分に問題があります。鏡を見れば自分の顔が見えるように失敗を見れば自分の心が見えます。ただ自分の心の状態が見えているだけです。相手には一切問題ありません。それを現在と発展させるか自分自身に役立てるので人生は大きく変わります。失敗から自分の心を確認する。自己管理能力を高める30のこと。その4、人との衝突は譲ることを忘れていること。狭い道で車を運転していると向こうからも車がやってくることがあります。一概に通りは問題ないが、今の車が接近することのスペースはない道です。こういう時はどちらの車がバックをして道を譲らなければなりません。もちろんどちらの車も早く先に進みたいことでしょう。しかし一台車通れないような道で車が接近しようとするのは無理があります。単純な話ですね。車の運転では間違いませんが、人生という道はぶつかり忘れている人が多いのです。人とぶつかるというのは一台車通れない道を接近して進もうとしているような状態と同じです。そもそも一台車通れるスペースがないのですから、ぶつかるのは当然です。衝突は譲ることを忘れた時に発生します。初めからここは二人分通れるスペースはないが、私が道を譲ろうと思えばこういうことにならないはずです。面倒かもしれませんが、自分が譲らない方がいいのです。結果として衝突がなくなり、嫌がらせに時間の節約にもなります。どうすればいいのかわからないのではひまず譲るという行為では間違いません。譲るという行為は衝突をなくすことの習慣です。狭い道を無理して進もうとするからどこに行けるのです。進めなくて困った時には相手に手下げるのではなく譲るのです。譲れば道があります。すると前へと進めるようになります。彼に当たった時というのはあなたが譲ることを忘れている証拠なのです。譲ることを忘れているから進めないからです。ぶつかりそうになったら譲る。時間に能力を高める30のこと。その後、スケジュールを書くとやらなければいけないことが具体的にわかる。時間に応じてスケジュールを書くことは重要です。人間は頭の中で考えているだけではもやもやして、なかなか具体的な行動にならないからです。単純に時間があれば忘れます。脳は忘れるようにできています。さらに出てくると、前だという気持ちの緩みも出てくるようになります。しかし、スケジュールを紙に書いた瞬間から、今日自分は何をすべきか明確になり、行動も具体的になります。まずは紙に書かないことには始まらないのです。自分がしなければならないことを紙に書いて、その紙をいつも目につく机や紙に貼っておくといいでしょう。もう一人の自分がさあ、次はこれをしよう、と元気づけてくれます。自分が何をするのか忘れてしまった時や、目標を失いそうになった時は、いつもその紙の中で自分を立て直します。スケジュールを紙に書いて並べると、音を開いていないと自分の気持ちが高くなるのです。スケジュールを書いて目につくことになっておく。時間に能力を高める30のこと。その6、みんなの前で宣言すると即時から忘れてくる。プロ野球のシーズンが始まると、各プロ野球選手の目標を口にするシーンがあります。今年は3冠の目標です。第3番を目指します。チームを優勝へと導きます。まだ始まってもない頃から大胆な発言を公まで口にするのは自己主張に思います。できないようなことを嘘をついて言っているのではありません。実は大切な理由が隠されているのです。みんなの前で声を大にして宣言することで自分の追い込むことになるからです。公言してしまえばその通りになるしかありません。達成できなければ恥をかいてしまうことになりますが、自分の追い込みに即時から発表しているのです。みんなの前で宣言することは恥ずかしいことです。しかし、恥ずかしい前に人間の恥をかきたくないという反発の方が働くようになります。そこからムーブが出てくるのです。あらかじめ将来で大胆に宣言することは追い込むことになり効果的です。ハイリスクの行動をするからハイリターンでございます。あなたの今年の目標をみんなの前で言ってしまいましょう。ハイリスク、ハイリターン行動も時には大切なことなのです。自分の目標をみんなの前で宣言する。時間充電もしないで携帯は動かない。睡眠も取らないで人間は動かない。買ったらの携帯電話は電源を入れてもすぐ消えます。充電がされていないので電気供給ができずすぐ息切れしてしまいます。さてから充電の順番ではなく充電してから使うというような本当の順番です。この順番は基本中の基本ですが、誰も間違えることはありません。改めて考えると当然のことですね。しかし日常生活では間違える人が多いのです。さてから充電の順で行動している人が実に大変多くいるのです。例えば睡眠です。睡眠不足は忙しい人が少ないですが、自慢できたものではありません。睡眠不足というのは充電不足と同じだからです。充電が不足しているというのに勉強に集中したり仕事をこなしたりできなくなります。電池がないのに動かない携帯のように睡眠で充電ができない人が特定で時間に電気が出るのがおかしいのです。仕事で悩みがあります。電気がありませんという人たちの悩みをたびたび耳にします。そんな人たちの生活を持つと睡眠不足が原因になっていることがほとんどです。充電もしないで活動しようとしているのです。携帯の充電不足と同じではないですが、そもそも充電がされていないから電気が出ないのは当然のことです。動かしてから充電の時間ではないのです。充電してから動けるようになるというその間違いないようにしましょう。まず充電である睡眠があってことです。まず睡眠という充電時間をしっかり確保する。時間に能力を高める30のこと。その時、セリフ変更は前倒しなく3日後に幸せになるとします。しかし、ここに大切な要件ができてしまい、セリフを変更することがない状況になってしまいました。こんな時、あなたはどのようなセリフ変更をしますか。1、セリフを後ろ倒しにする。2、セリフを前倒しにする。時間に向かった人は決まって後回しにすることが習慣になっています。そのため、1、前倒しにしたセリフを立ててしまいます。後ろ倒しにしてしまうことです。後回しにする方が時間なので余裕ができたような気しかし、今度は早く終わらせた方がもっと気楽になります。時間に上手な人は、のセリフを前倒しと心がけます。早く終わらせた方が打ち合わせの内容も早くなり、結果として早く仕事も終わるようになるからです。早めに行動する習慣は、時間に上手な人の共通点です。セリフ変更は前倒しにする習慣を通しましょう。あなたの人生を少しでもスピードアップさせて、夢の実現を早くするためには前倒しにする習慣が必要なのです。セリフ変更は前倒しにする。時間に能力を高める30のこと。その9、月は親であり、ネットは親子関係である。 種を土に入れると初めに芽が生えて芽が出て成長します。植物には大きなものから小さなものまで様々です。しかしどんな植物も先に根っこが生えて次に芽が出て成長します。根を生やして土から栄養を吸収しないことには根を出して成長することができません。この順番は絶対的な順番です。根っこがあるからこそ土から栄養を吸収し根を出して茎を伸ばし花を咲かせる栄養を得ることができるのです。植物の栄養は土から吸収して土から栄養吸収は根っこ謎の役目を果たしています。どれだけ根っこが拡大しているかで、どれだけたくさんの栄養を吸収して素晴らしい成長ができるかに比例しています。大きな木であることを広く根っこを生やしています。大きな木、小さな木をしないは根っこが大きい小さな木をしないです。根っこが大きければたくさんの栄養を吸収できるだけでなく、しっかり土と一体化できて丈夫になるときも倒れなくなるからです。これは人間にも当てはまるのです。植物は土の土台になっていますが、人間では根の土台になります。親という土からたくさんの栄養を吸収して、私たちは大きく成長します。親から栄養を吸収する根っこはまさに親子関係が強いになります。親子関係がしっかり結べている人は、土の根っこがしっかり生えている状態です。たくさんの栄養が吸収できるだけでなく、世間の強い風があっても倒れなくなります。親子関係がなければ、精神の問題でなく、経済的にも遠慮してくれます。わからないことがあれば、助けてくれます。植物が大きく成長するには、根っこが栄養を吸収するように、人が大きく成長するも、親から栄養を吸収する必要があります。自己管理の根底には必ず親子関係があります。人生がうまくいっていない人は、決まって親子関係があるものです。親子関係を切っているというのは、根っこを切っている状態です。親という土があっても、根っこを切っているのでは、栄養を吸収することができず、成長できるはずがないからです。ストレスがあれば、すぐ倒れます。もっと成長したいと思うなら、もっと親子関係を深めるようにしましょう。親子関係を改善することで、自分で栄養が行き渡るようになるのです。親子関係を改善する。自己管理能力を高める30の方法。その10、仕事に比べた自分の抱えている問題は全て大したことはない。私はトラブルになった時に、まあ仕事ではないからいいかという気づきがあります。このことを口にした瞬間、嫌がしていたことが落ち着き、いつの間にか自然に気にするようになりました。仕事ではないからいいかというと、友人からそんな大げさなことじゃないでしょうと言われます。一度、大げさに考えてから、もう一度、日常に視線を戻そう。ただ、これだけのことだったのか、とわかるのです。いわゆる、違うという状態です。所有という部分のトラブルと、今、目の前のトラブルと比べて考えると、必ず目の前のトラブルの方が小さいことに気づきます。所有対象なものを見てしまうと、視野が広く簡単になるからです。対局から見ると、全て大したことがないとわかります。日常によって些細なトラブルは、自分の職場では全て大したことがないことです。しかし、大したことないことに私たちは嫌がして自分を縮めてしまっているのです。ジュースの声で上司、先生から知られて、がっくり、受験に失敗して落ち込む。友人と言うのが怒ってしまう。すべて死にかけたら大したことはありません。自分が短くなるのは大したことないことに嫌がしてしまうからです。別に死ぬわけではないから、ないかという気づきがあると、この当たり前の事実に気づいてしまいます。嫌がしないような道を選ぶ方が、結果としてことは安定して自分が乗っていきます。死ぬわけではないからと考える。自己管理能力を高める30のこと、その11、忘れることのない性現象に忘れやすいことを認識させよう。わらわることかもしれませんが、私の部屋の時にはいつも考えなくてあります。書いてある内容は様々ですが、特に自分の志、目標、夢が楽しみでいます。なぜそんなことと思うでしょうが、これは自己管理をする上で大きな理由になるのです。人は怠け者ですから、放っておくとつい後回しにしたり、うっかり忘れたりしてしまいます。忘れることが不利な人間に忘れさせないような強制的な方法を取り合いのです。それがトイレに行くということです。人が生きている限り絶対にトイレに行くことを忘れることはありません。トイレに行かないということは大橋をしているということです。制限症であり忘れたくても忘れられません。そんな必ず行くトイレに考えてあるとどうでしょうか。トイレに入った途端に考えてあると面倒に飛んできますが、仕方が読んでしまいません。自分の潜在意識にインプットされます。すると忘れたくても忘れることができなくなります。絶対に忘れることのない制限症に忘れやすいことを認識させておけば忘れることができなくなるという賢いことです。これはおすすめです。トイレという機器が切ないイメージを忘れていますが、これを利用しないではありません。私が実際に自分の実生活の中で試し、その効果をはっきり実感しています。チャンスはトイレにあると言っても過言ではありません。トイレに行かない日はないように、トイレに行かないように言わない日はありません。どうしても忘れられなくなり、意識せずに遅くなってしまうのです。自己管理のポイントはトイレにあるのです。トイレに髪を貼っておく。自己管理能力を高める30のこと、その12、体調が悪くなったら栄養分より水を飲む。怪我をすれば浅くなります。疲れたからも睡眠を取れば回復します。人間には本来元に戻ろうという自然治癒力が備わっています。この自然治癒力があれば本来は薬のようになるのです。怪我をした、誰か薬を持ってこい。体調が悪い、栄養分を飲まないと。あら、本当にそうでしょうか。先ほどのように、怪我をすれば自然と重なることではありませんか。薬や栄養分がなくても最初から修復するのが備わっているのです。体調が悪くなるというのは、いわゆる自然治癒力が衰えているという傾向です。本来、人の体には自然に治癒する力があるのですが、その力が弱くなったため、体を守る力が弱くなり、体調が悪くなるのです。自然治癒力が衰える原因は、運動不足、水不足、睡眠不足などなのです。しかし、体調が悪くなった時に、栄養分に手を出す人は注意です。栄養分との関係が綺麗な水を飲んだ方が、その効果がはるかに高いのです。人の体の 60% は水でできています。血液の大半は水が不足であり、水があるからこそ栄養が正しい水にまで行き渡るのです。水が不足すれば、血液がどのように栄養があっても行き渡らなくなります。そんな時に栄養分を飲むと、さらに水不足が加速してしまい、もっと体調が悪くなります。体調が悪くなると栄養が足りない。もっと栄養分と悪循環になるのです。水がなければ栄養があっても体に行き渡らないのです。まず水を飲んで、体中の血液をさらにすることです。血中に含まれる栄養が体を循環するように自然治癒力も高めます。水が甘いから人間なのですが、基本も水に戻ることです。水こそ原点であり、全ての力の源なのです。栄養分より水を飲む。自己管理能力を高める30のこと、その13、自分に褒美を用意して一生懸命になってみる。ご褒美を自分に用意して頑張ってみるのも一つの手です。大好きなケーキが食べたいけど、今は我慢。これだけしたらご褒美に食べてもいい。こういう料理を作っておけば、よし、頑張るぞ。という気持ちが出てきます。いつも、ケーキを食べる生活は健康に悪しかし、せっかく美味しいケーキを全く食べないというのも寂しいですね。ケーキを食べるときには、誕生日のような記念日に大きなことが成立したときの喜びといった活用法が一番ぴったりです。私ももちろんケーキは大好きです。しかし、いつも食べるわけにはいきません。太い勝負が多すぎて体に求めます。ケーキを食べるのは大きなことが成立したときです。これだけでは、頼むはケーキを食べてもいいかなと自分の褒美を用意して頑張ります。単純なことも最高ですが、これだけで人間がやる気になってしまうのです。ケーキを褒美として頑張る。自己管理能力を高める30のこと、その14、気にすることで気にされる可能性がある。自己管理とはいえ管理することがたくさんあるとそれだけでいっぱいになります。一つ一つの仕事は簡単なことでもたくさんのやまように積み重ねると管理に限界を超えます。これを管理力と言います。管理するだけで一日が終わってしまい前へ進めていない状態です。相手こういう時には大きなパターンがあります。やらなくていかんまで管理しているということです。今自分が抱えているしなければならないことは本当に自分がやらないといけないのかと考えてみましょう。余計な作業までしていないか、実は誰かにお願いできることではないか、実は放っておいても問題ないのではないのか、もっと効率のいい方法はないのか、少しでもたくさん背負うのではなく少しでも背負うものを増やすようにするのです。背負うものを増やした時、あなたは心身ともに高くなり疲れにくい生活に変わります。時間も体力もなくて今までできなかったことができる余裕なので新しい可能性が切り開けます。気にすることで切り開ける可能性を見ましょう。気にすることで新しい可能性を切り開く。自己管理能力を高める30のこと、その15、管理する力は自分の女の子を大切に育てようとするのは大変なことです。食事をさせ、お尻を変えたり、夜中に泣いてはならないと、自分の子供を育てることは苦労の連続です。しかし、なぜそれができるのかというと、子供を愛しているからです。愛しているから面倒な子供の世話もしたいという気持ちになります。自分の部屋を掃除して、先生との仕事するのも愛しているからです。部屋を綺麗にしたいのは、自分の部屋から愛したい気持ちが働いているからです。好きな人の携帯をチェックしたくなる気持ちや、そこからしたくなるような気持ちになるのも愛しているからです。好きでもない人の携帯は見たいと思いませんが、好きな人のことについては詳しく知りたくなります。管理する力は全て愛する力の原動力になっています。大切にしたい気持ちです。好きな人である限り、管理したいとは愛したいという表れなのです。愛の力でパワーを出す。自己管理能力を高める30のこと、その16、機械の皆さんが特に戦いが好きになることがある。私は今自分の管理に機械の力を利用させてもらっています。もちろん自分の管理することも大切ですが、人間ですから時には不注意があります。わずかに男性が働かない人間には旦那に言うことする性質があります。そのため自分でさえ自分の管理できなくなることがあるのです。私は機械の力を生活のことごとに利用しています。誰もお世話になっている分かりやすいことで今目覚まし時計です。朝に食事してはいけませんから目覚まし時計をセットして起きる時間を設定します。もちろんこれも歴史した自己管理です。自分の力で起きるわけではなく機械に教えてもらうことですが、なければ生活に困ります。まさに機械に助けてもらっている状態です。機械は当初場所を選ばず容赦なく決められた通りの動きをします。人が気持ちよく出ていることは関係なく大名を狙いにします。冷たい機械の動きですが、その動きのおかげで自分の生活が管理できているのだと思えば温かい助けも感じられます。機械は確かに冷たいですが、その動きにより私たちは温かい助けられているのです。パソコン、自動車、携帯電話などそういう機械は冷たいですが、それを利用する人間の知恵で機械を温めることができるのです。自己管理に機械の力をうまく利用する。自己管理能力を高める30のこと、その17、 人を管理しようということは自分を管理しようという行動に結びつく。私は高校時代に学級委員をしていたことがあります。中学時代からの自分とは違った新しい自分になりたいと思い、自分から立候補しました。正直なことを自分にできるかなという考えの状態で学級委員になったのですが、実際にやってみるとどうなることが起こります。だからしていた自分がいつの間にか失敗しているのです。管理する側に立っていると自分をまず管理しないことには他人を管理することができないということに結びつきます。人の見ないように指示をしたりするためにはまず自分がしっかり考えを持って計画を立てて初めてできることです。管理しようとするとまず自分の管理から始めないといけないことに結びつくのです。人を管理しようということはいつの間にか自分を管理しようということに結びついています。学級委員という管理する側になってみるとよくわかります。他人の管理をしていると自分が管理できるのです。故に管理する側になっていると自分が管理できるのです。他人の管理しようということは自分に入ってきて自分が管理できることになるのです。管理する立場になってみる。自己管理能力を高める30の方法。その18、気分転換のポイントは浮気をしないこと。自己管理とは気分転換力です。気分転換の方法ができるから自分をコントロールすることにつながっていると言っても過言ではありません。朝のモード、仕事モード、勉強モード、休憩モード、恋愛モード、睡眠モード、一日のサイクルは気分転換の連続です。一日にたくさんのモードを切り替えてその他に気分を全く転換できないと次のステップが踏みになります。仕事モードで休憩しても心が落ち着きません。休憩の時には休憩モードにならないといけません。恋愛モードの時に仕事モードは相手に失礼です。恋愛モードの時には恋愛モードになっておかないといけません。気分を巻き替える方法は自分を管理する上で欠かせないポイントなのです。あなたもそうなっていませんか？それは分かっている。その気分が全く転換できないから困っているんだ。そういうあなた2つのことを同時にしてはいませんか？2つのことを同時にしているからモードを失うさえない気分が変わりきれないのです。一つに集中できていない状態です。仕事モードの時に関係のないことを考えていたり、サボっていたりすると集中が散漫になり仕事モードになりません。音楽を聴きながら勉強している状態です。2つを同時にしようとするとどっちも中途半端になります。浮気をしては2つのものは1個目ずつの状態になります。一点に集中することが大切なのです。気分が全く転換できないのは2つのことを同時にしているからです。何か他のことを考えていませんか？気になっていることがあるのではないですか？集中できず気分転換もなくしていないのです。一つのことに集中してうまく気分を切り替える。自己管理能力を高める30のこと。その19、落ち込む時はあるまま落ち込む。泣く時はしっかり泣く。自己管理の損は集中することです。集中するから作業や行動のしながらに管理が負けているようになります。行動面だけでなく精神面においてもそうです。落ち込んだ時は元気になればと思います。落ち込んでいる自分に無理やり数を入れて食い立たせようとしますが、なかなか簡単にできるものではありません。本当は落ち込む時はしっかり落ち込んでいた方がいいのです。しっかり落ち込んで辛さや弱さを捨てて吐き出した方が後からスッキリします。気分転換がしやすくなるのです。悲しい時に涙を流すことが怖い。我慢しなくちゃと思います。しかし本当は悲しい時は目が乾きするぐらいに思い切り涙を流しておいた方がいいのです。しっかり涙を流した方が後からスッキリした気分になります。たくさん涙を流す方がストレスを吐き出せます。次の回復のステップに繋がります。中途半端な状態が次のステップに進みくれます。我慢することは日本人の得意技です。引退する日本人は我慢することは考えますが、一概にそうとも考えないのです。自分を管理するためには集中することが大切です。落ち込む時は落ち込み、泣く時は泣いた方がストレスを流して回復も早くなるのです。落ち込む時はしっかり落ち込む、泣く時はしっかり泣く。自己管理能力を高める30の方法。その10、忙しい時こそ消費できる。忙しい時には忙しいから休む暇はありません。しかし今度は忙しい時こそ休まなければならないのです。ただ忙しさに任せて過ごしていると自分の体調管理を忘れ、いつの間にかストレスが溜まっていたり、活発が増えていたりします。自分を振り返る時間がなくなるほど忙しい時は思い切って休んでしまう方がいいのです。それは分かっている。それができないから苦労しているんだ。ではせめて消費できるくらいならいかがでしょうか。休まではいかないにしてもちょっと消費できて一休みするくらいができるはずです。ちょっと休憩でも体には苦しいものです。エンジンはずっと動かしっぱなしでは自分が縮みます。時々エンジンを止めて消費できる方が長持ちします。忙しい時こそ休憩する。自己管理能力を高める30の方法。その11、自分は大丈夫だと思っている人ほど大丈夫ではない。自分は大丈夫だ。そうした気ではありませんか。忙しい時はストレスは多少あるけど自分は大丈夫と思います。しかしそういう人に限ってストレスに余裕になってしまう人が多いのです。実際に余裕になった人の話を聞くとまさか自分なのかは思わなかったということが必ず出てきます。つまり自分は大丈夫だと思っている人ほど大丈夫ではないのです。自分は大丈夫だと思い始めた時点からすでに自分のことが見えなくなっている状態からです。忙しくて自分をきちんと見つけることができなくなるから自分は大丈夫だと思い始めるようになるのです。次は鬱になります。本当に大丈夫な人は私はどうだろうかと考えます。余裕があるから自分を振り返ることができ、こういう人は実は鬱になりません。自分を優しくしたり、適度に休憩を入れて消費したりしますから、ストレスの耐性があります。自分はどうだろうか、大丈夫だと考えられる余裕がある方が実は大丈夫なのです。むしろ自分は大丈夫だと思い始めたら、すでに悲しむものです。あなたはいかがでしょうか。今この時間でさえ、そんなまさか自分は大丈夫と思っていませんか。自分は大丈夫だと思い始めたら、悲しむものだと気づく。自己管理能力を高める30のこと、その12、人生暇なし。人の時間は自分を大切にする時間です。瞑想して何だか自分のことを知る大切な時間です。そういう時間があってこそ自分を見つめて将来の目標やりたいことを思いながら具体的な策を考えることができるのです。これはまだ言われはありませんね。ただ勘違いをしている人がいるのですが、将来の時間の自然の流れで過ごすことをします。暇できたら将来の時間のことを届くにしか思っていないのです。この忙しい現代で暇な時間は簡単にできるものではありません。学生は勉強や習い事に忙しく、社会人になれば次は仕事で忙しくなります。結婚すれば家庭で協力する生活に忙しくなり、子供が生まれれば育児に忙しくなります。ようやく時間ができると思った定年になれば次は病気です。年老いては病気になり、次は病院対応の日々に忙しくなります。私たちは学校へ通い、会社へ通い、病院へ通うという忙しい日々を送っています。なんて忙しい人生なのでしょう。人生暇なしです。こんなところの日々の中、暇できたら将来の時間の過ごすなんてのんきなことを言っている場合ではありません。将来の時間とは意識して作る時間です。自然に勝手にいつの間にか作るのではないのです。友人との飲み会を完成して意識をしてすることを自分の失わずにします。自分らしい人生のために時間を使うことができるのです。人の時間を意識して持つ。自己管理能力を高める30のこと。その13、偉大なリズムの上に私たちは成り立っている。世の中はリズムとリズムが組み合わさに成り立っています。私たちは朝に起きて夜に寝るというリズムがあります。そんな一日のリズムは地球が自転しているからこそ朝日番というリズムが存在しています。花咲く冬というリズムがあります。太陽の周りを地球が公転しているというリズムがあるため花咲く冬が存在しています。太陽の周りがリズムが最初にあって次に私たちはそのリズムに合わせていきています。朝に起きて夜に寝る、夏は半袖、冬は長袖というリズムを作っていきています。大きな範囲では公転による季節の変化、時間による一日のサイクル、こうした意外な一定のリズムがあるからこそ私たちも一定のリズムで生活することができています。同じ時間に起きて同じ日で会社、学校へ通うと同じような日はつまらないと言ってしまえばそれまでです。しかし実はとてもありがたいことなのです。一定のリズムがあるからこそ私たちは長く生きられるのです。もしリズムがなくなればどうなるでしょうか。寝る時間に合う時間がいつもバラバラの人はリズムが狂っているため体調が悪くなります。リズムを失ったものは調子が狂うため体調が悪くなり長く生きていなくなります。体の中では血液の流れやホルモンバランスなどリズムを元に調整、分布されています。起きる時間という時間が惜しめれば同時に体の調子が悪くなるのです。リズムがしっかりしていくと素晴らしい健康、長期的な目標を達成、長く生きられるようになります。リズムがある限りであれば、何かし友人関係、学生生活を基礎から仕事ができています。そのリズムを増やしているものである自分の中の方に感謝をすることです。朝だけは太陽が昇り、夜だけは日が沈むのは当たり前だと思っていますが、そうだけは生きていけないのです。それは大自然が生み出した素晴らしいリズムなのです。そのおかげで私たちもリズムを手にしているのです。そのリズムがあるからこそ私たちも社会もリズムよく回っているのですが、リズムを大切にする。自己管理能力を高める30のこと、その14、一つの問題は一つではない。問題が一つであれば実際には一つではないと考えることです。日常では様々なことが連携されている上で成り立っています。問題が一つであればこれも影響を与えるはずです。管理をする上ではこれからお話しする事実はしっかり認識しておかなければなりません。例えばあなたの右手の親指がなくなったとします。するとこれからの生活や人生は全く変わることでしょう。失ったものは親指だけでも実際は親指以外のものも同時に失うことになります。国語の不足に不自由が発生します。仕事の勉強にも影響が出るでしょう。言えないことにコンプレックスを持ったら右手を貸し、握手をされるようになります。人間関係も影響が出るかもしれません。一つの問題があれば一つと感動してしまいます。しかし実際には一つの問題はすでに数の3つも増えたと波及するのです。この状態は時間の経過とともにどんどん広がります。一つ問題があれば一つ以上に問題が波及する事実があるのです。トラブルが発生すればできるかぎり早く解消することです。一つの問題が起こっておけば一つだけで終わらず波及していくからです。誰かを喧嘩をすれば早く仲直りをすることです。被害者が処理されたという話だけでは終わらなくなります。たった処理被害が処理されてあなたの行動に変化が現れます。その人のことを避けるようになることが日常生活精神状態に影響します。熱気が変わり表情の変化が現れ、人に対する印象も変わるでしょう。たった一回の喧嘩のために生活が楽しくなります。問題改善はできるだけ早く一つの問題は一つでは終わらないことを知っておきましょう。一つの問題は一つ以上であることに気づく。 自己管理能力を高める30の方法。その20を、遅すぎるくらいなら早すぎる方がいい。上司が仕事を頼まれた時には、頼まれたその瞬間から始めることができます。後回しにするともっと緊急の用事が入ってきたり、疲れが溜まったりして集中できなくなります。行動は常に早すぎる方がいいのです。頼まれた仕事も頼まれた瞬間から始める方が最も少なくなります。遅すぎるくらいなら早すぎる仕事を目指しましょう。どちらも仕事の出来は変わらなくても遅いか早いかは評価が全く変わってきます。遅すぎると言われるくらいなら早すぎると言われる方がいいのです。早すぎると言われる人になる。自己管理能力を高める30の方法。その16、熱くないことは熱いことに関連するよう。興味のないこと、好きでもないこと、気が進まないこと、こういうことはなかなか熱くないものです。しかし、そうは言ってもしなければいけないことがありますよね。自分をうまくコントロールするために熱くないことを熱くするためにはどうすればいいのでしょうか。熱くないことに結びつけて考えるのです。熱くないものは熱いものに近づけたとき、熱くないものが熱くなってしまう現象があります。寒い冬の中、暖かい冬にしたら、私たちの体も熱くないように熱くないことを常に熱いことに近づけばいいのです。冷たいもので一緒に熱くなります。なぜ一緒に熱くなってしまうのかというと、関係が出てくるからです。私は文章を書くのは好きですが、構成をするのは面倒だと思います。しかし、こう考えます。構成を勉強すれば文章を書くことがもっと上手くなるはずだ。そう思えば、熱くなかった構成作業が熱くなるようになります。熱い文章を書くという作業に熱くなった構成作業を関連づけることで一緒に熱くなってしまうのです。関連づけて取り組む。自己管理能力を高める30の方法。その17、同じことを繰り返していると誰でも飽きてしまいます。継続は力にということが大切だと頭では分かっていても、万年や飽きなくため心を緩めてしまいます。同じことを繰り返しは単調であるゆえに苦しみも発生するのです。この単調な繰り返しをどう乗り越えていけばいいのでしょうか。私も毎日文章を書くという単調な作業を繰り返しをしています。どうこの単調な作業を乗り越えていくかというと、些細なことがあります。自分の中で小さな違いをすることで乗り越えています。考え方に違いをすっていたり、違った視点で物事を考えたり、いつもとは違う思考パターンで書いてみたりなどです。小さな違いです。外見に現れるようなはっきりした違いでなくてもかまいません。あなたの中で小さな違いをすればいいのです。考え方、見方、受け止め方、話し方、聞き方など自分の中で些細な変化をすってみましょう。小さな違いに単調な作業を単調とは思えず乗り越えていくことができるようになります。単調な作業の中に小さな違いをする。自己管理能力を高める30の方法。その18、伝統は場所、読み、アートの方が大切。特に伝統を信じればそういうように思います。料理の伝統のために炒めて留学する。英語の伝統のためにアメリカへ留学する。習い事のためにトイレは有名な学校へ通う。私は自分が留学した経験があるためよくあるのですが、英語伝統者では国内でも十分通用します。アメリカに留学を始める人はアメリカへ行くから関東生で習い事から伝統しなくても話せるようになると感じないしています。日常生活のために伝統があるだけであって伝統しなければならないことは変わりません。国内で伝統しようと海外で伝統しようと伝統には変わらないのです。海外留学した人より国内で一生懸命伝統した方が英語が得意になっているという例は数多く存在しています。そういう例の方が多いかもしれません。海外で留学した人は国内と場所になりますが、国内で伝統しようとする人は自分の後を大切にして伝統に通用します。だから海外のような力強さがあるため、場所は相手もパートナーで乗り越えていくことがあります。結果として国内の方が勝ることがよくあるのです。伝統は場所ではなくパートの問題なのです。本当にそれは特に行かなければならないことなのだと振り返ってみることが大切です。純粋に英語の勉強が海外より国内の方が費用面では大きな節約ができるはずです。節約できたものを英語の勉強になければいいのです。特に学びに行こうとするとお金も体力も時間も必要です。それで実際は勉強の効果が薄かったりします。勉強で大切なことはどんな場所で勉強するかよりどれだけ熱意を持って勉強するかなのです。本当に特に行って勉強する必要があるのかもう一度考える。自己管理能力を高める30の方法。その19、自分の体力を管理するために休憩の時間を積極的にする。自分の体力管理は次の2つのパターンがあります。有酸素運動や筋トレによる体力の増強、休憩時間の積極的に取ることによる体力の温存。体力の増強と温存はどちらも体力管理です。しかし、真面目な日本人は体力管理といえば増強を対応しようとするのです。温存は真面目な日本人にはサボっているという受け止め方をしてしまうことが多いからです。お昼休みに出すぐれているとやる気になるかなと見てしまいます。最後まで休ませてくださいと今気持ちが並んでいると叱られます。真面目な日本人は体力管理といえばフィットネスやジムに通って有酸素運動や筋トレをして体力を増やそうとします。体力をつけるためにジムへ通っていますと今はさすがなやるなと言われ評価もされたです。日本人はこのことを機会が故に体力の増強を積極的にしようとします。体力増強がいけないわけではないですが、あまりにそれだけに通っているためにバランスが取れていません。体力の温存も同じくらいに重要です。サボっていると思われるかなという罪悪感があることでしょうが、疲れた時は休むのが一番です。電池が切れたら遅いのです。電池が切れないで頑張ろうとするから、いきなり切れたり鬱になったりします。電池は切れ前に充電をしておかないといけないのです。体力管理は増強と温存のバランスを取る。自己管理能力を高める30の方法。その30、期間は実はありがたい原であることに気づく。自分の体は自分では見えませんが、相手から見れば人で分かります。心の優しい人は親切にゴミがついていますよと教えてくれます。しかし、それを聞いた本人は悪口を言われた。この人を受け止めてしまう場合が多いのです。いや、むしろほとんどがそのパターンです。自己管理の究極は相手からの前向きに受け止めることです。そもそも前向きなことなのですが、難しいことではありません。自分が勝手にマイナスとして受け止めているだけです。単なる悪口を言っているわけではなく、あなたの顔ゴミがついているからわざわざ教えてくれているのです。自分の顔についているゴミは自分では見ないように自分では問題ないと思います。批判を言われてもそんなはずはない。ありえない。間違っていると言い返します。しかし、批判を言われる事実があるのですが、何か問題があることに目を向けることです。自分からは自分の顔ゴミは見えません。学校では先生から叱られます。友人からは彼で悪口を言われたりします。会社では上司に叱られたりします。悪いのは全てで問題があるように思います。そう自分の器をもう少し大きくして私を助けようとしてくれているのではないかと考えればいいのです。それはすべてあなたを助けようとしてくれているようなことです。ありがたいことなのです。不幸な反響ではなく恵まれた反響です。自分は嫌われてもおかしいことを相手に伝えたいと親切な人たちから一生懸命メッセージを与えているのです。これほど嬉しいことはありません。学校へ行けば授業料を取られることを無料であなたに教えてくれているのです。自己管理の究極は社員やクレームを前向きに捉えるということです。そもそも前向きの言葉ですが難しくはありません。受け止め方次第です。クレームはありがたく受け止める。同時に自己管理をする30の方法。まとめ。その1、まず心の運転免許を取得する。その2、すべての問題は自分にあると考える。その3、失敗から自分のことを確認する。その4、ぶつかりそうになったら譲る。その5、スケジュールを変えて目につくことになっておく。その6、自分の目標をみんなの前で宣言する。その7、まず睡眠という充電時間をしっかり確保する。その8、スケジュール変更は前倒しにする。その9、親との関係を改善する。その10、死ぬわけではないかと考える。その11、トイレに髪を貼っておく。その12、栄養分泌より水を飲む。その13、経費を投入して頑張る。その14、気にすることで新しい可能性を開く。その15、愛の力でパワーを出す。その16、自己管理に機械の力をなく利用する。その17、管理する立場に立ってみる。その18、一つのことに集中してうまく気分を切り替える。その19、落ち込むときにはしっかり落ち込む。泣くときにはしっかり泣く。その20、忙しいことこそ休憩する。その21、自分は大丈夫だと思い始めたら信号だと気づく。その12、一人の時間を意識して持つ。その13、リズムを大切にする。その14、一つの問題が一つ以上であることに気づく。その15、早すぎると言われる人になる。その16、関連づけて取り組む。その17、単調な作業の中に小さな違いを少しずつする。その18、本当に特に行って勉強する必要があるのかもう一度考える。その19、体力管理は増強と温存のバランスを取る。その30、クレームをありがたく受け止める。